暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市子ども家庭課の木村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まずはじゃあ二戸市の子育て支援特徴といいますか、こんなことやってますよみたいなお話をまずいただけますか。
はい、二戸では、あの子育て支援の分野としまして、昨年から子ども家庭課になっております。
はい、
でまずそれまで子育て支援課になっていたのが変わったというものですけれども、福祉センターの中で、子育ての分野の業務に関わっていた職員を集めたというような形になっております。
はい、
またその課の中にですね、新たに子ども家庭センターというものを立ち上げておりまして、本年度からはこれまで以上に、子どもに関する業務の情報などがですね、共有しやすいように環境を整えたというところになります。
はい、これまでじゃあ別々の部署というかになっていたのが、ぎゅっと一箇所に集まったみたいなイメージなんですかね。
は
い、
まずあの子ども家庭課作った段階で、あのこれを見越して、あの組織作りはさせていただいたという、あの前提でやらさせていただいております。
なるほど。
はい、
2年にわたって整備して今に至るということですね。
はい、で二戸市では、あの令和3年度から第2次二戸市総合計画というところ、後期計画になりますけれども、4本の柱を作って、仕事をしております。
はい、
仕事を作る、子育てを支える、暮らしを守る、町をつなぐというような形にしておりまして、この施策の2番目としまして、子ども若者女性、若者女性が生き生き輝き、子どもの声があふれる町づくりを掲げているというところです。
はい、
そしてあの令和2年度からですけれども、第2期 の、 あの二戸市子ども子育て支援事業計画を作りまして、地域全体で支え合い、安心して子どもを産み育てられる環境づくりというところで進めているというものでございます。これまで、病児保育施設を建てたりとかですね、中央児童クラブを建てたりしまして、移転新築しまして、全小学校で6年生までの受け入れをできるようにしたと。
はい、
そして、子どもの医療費の助成の方ですね、高校生までの拡充などを進めさせていただいております。で子育て世代のニーズに、的確に応えながら、妊娠から出産、入児期、保育所から、義務教育までと、切れ目のない、総合的な支援体制の構築を図るというところで進めさせていただいております。
はい、
そして令和2年度からですね、これまであの総合福祉センターの中に子育て世代包括支援センターというふうなのを作っていたんですけれども、安心して妊娠から出産、子育てができるようにサポートするワンストップ総合窓口ということでやらさせていただいておりましたけれども、
はい、
これがあの今回子ども家庭センターに機能を引き継ぐというところになっておりまして、
うん、
虐待などの情報があった場合には内部で連携しながら迅速な対応ができるようにしたというものでございます。
ちょっとね、今ねバーッと説明していただきましたけど、結構こう、はい、大事なお話がたくさん出てきて、
はい、
はい、これまでまあそのワンストップということですから、まあ、その一つの窓口で妊娠からまあ高校生ぐらいまでを視野に入れてということですかね。
そうですね、はい、
やってきたのが、さらに今年から、虐待などの情報もそこで一括で、
はい、
ま、対応できるように、
虐待当然これまでも対応してましたけれども、はい、母子保健とかのですね業務やってる方の情報というのも他にありますので、そちらの方の方々との連携も取れるようにしながら、虐待の担当の方とこう連携をしながら、動きを素早くできるようにしたというふうな流れでございます。
はい、そんな、新たに設置された子ども家庭センターですけれども、もう少し役割について具体的にお話しいただけますか。
はい、新たに設置された子ども家庭センターになりますけれども、現在国で進めている組織づくりになりまして、
はい、
母子保健とですね児童福祉の両方の機能を連携協働をして深める、虐待予防や困難を抱える家庭を切れ目なく漏れなく対応するということを目的としております。
はい、
はい、そして以前設置しておりました子育て世代包括支援センターの役割は引き継いでおりまして、総合相談窓口として、妊娠から出産育児にわたる切れ目ない総合的な相談支援体制について保健師や助産師などでですね専門職がサポートしながら、虐待の情報があった場合には相談員や担当職員が児童相談所や関係機関と連携を取りながら個々のケースに応じて対応していくということになります。でこの際には子ども家庭センターとしてですね情報を内部で確認しながら対応していくということができますので、きめ細かな支援体制が図られるというものでございます。
はい、
でこれによりまして、子育て世帯の皆様が安心して子育てできる環境を提供していこうということで取り組んでいるものでございます。
はいね、ということで、まあ、その子育て一概に言ってもいろいろなお家の環境もあるでしょうし、
そうですね、
さまざまなケース考えられると思うのでね、いろいろなお仕事の中で大変なことあるかと思いますけれども、まあね、本当にきめ細やかな対応がこれでしていただけるということですかね。
はい、これまで以上に担当だけではわからない部分の情報というのを他の職員が持っている場合がありますので、
はい、
まあ、それらを連携させながら素早い対応につなげていくという考え方でございます。
まあ、虐待って一言に言ってもこれもねまたいろんな段階の虐待が多分考えられると思うので、
そうですね、はい、
ちょっとした情報がなんかこうヒントというかになっていることもあるっていうか、まあ、
はい、実際に対応しなければいけない、すぐ対応しなければいけないという場合もございますし、まあ、そうでない場合もありますけれども、ぜひ細かい気になるものがあったらご連絡いただければと思います。
そうですよね、はい、まあ、悲しいことですけど虐待って目に見えて本当に暴力だけじゃなくていろんな虐待があるんですもんね。
さまざまな例がございますので、
はい、分かりました、はい、そうしましたら一つ一つのですね、活動の内容や細かい事業の話聞いていきたいかと思いますけれども、
はい、
まずは子育ての前段階といいますか、
はい、
妊娠している妊婦さんへの支援、はい、こちらからお願いできますか。
はい、まあ、最近始めている取り組みという部分になります。今年ですね、産前産後の妊婦さんをサポートする事業を立ち上げるというふうな、ものになりますけれども、
はい、
妊娠中とかですね産後も含めまして相談や休憩もできるような場所をですね立ち上げて整備してというふうなものをちょっと考えておりまして、まあ、これからになりますけれども、まあ、これから我々の関係するお母さんたちですね、ぜひご相談いただければと思います。そして、はい、昨年からですね、妊娠のために生殖医療費、まずさまざまなそういう処置を受ける方いらっしゃいますので、それらに対しまして一定額を援助する制度を設けております。昨年利用いただいた方で無事に妊娠につながった例もございますので、まあ、詳細につきましては子ども家庭科の担当の方までお問い合わせいただきたいなというところです。
はい、生殖医療費ってちょっと聞き慣れないんですけど、これも言葉が今何て言ったらいいのかが難しいんですけど、不妊治療っていう言葉で、
まあ、そうですね、分かりやすく言えばそういう部分になりますね。
はい、はい、いいんですよね。
はい、
はい、
では次ですが、3年目の、事業になりますけれども、妊娠出産にかかる給付金になりますけれども、出産子育て応援給付金というものがございます。
はい。
妊娠と出産の際に5万円ずつ、合わせて10万円の給付金、またはですね、今年からなんですが、子育ての用品等のですね、購入ができる制度というふうな、ものもできるように、これから整備してまいります。
はい。
で、これでですね、お得なクーポンで、買っていただくということになりますので、妊娠の届け出の際にですね、ご案内しておりますけれども、そちらも合わせてこう選択肢が広がるようにしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
は
い。
これはこれまでの、合わせて10万円プラスクーポンってことなんですか？
すいません、どちらか選ぶことになりますので。
なるほど、なるほど。
はい。これはまず10万円ないというところになります。はい、
まあ、でもそれぞれの皆さんのあれに合わせてですよね。
そうですね。はいはい。そして、これまでと同じく継続的に取り組んでいる分というところですが、これから赤ちゃんを迎える、パパママの知識を深めるためのファミリー教室というような指導会も行っております。
はい。
保健師とかですね、助産師による育児指導とかアロママッサージ教室、自己予防教室とかやっておりまして、知識を学ぶとともに、出産時期を同じくした友達を作ったりとかですね、そういう場にもなるように、気持ちを分かち合う仲間づくりというところでも活用していただいております。
うん。
そして、妊産婦の健康診断や各種診断というのがございますので、さまざまな健康診断の際にもですね、育児に関してのご相談を、聞くことができますし、保健師が個別に家庭訪問ですね、回っておりますので、それを利用していただいて出産に向けての栄養指導とかですね、個々に聞きたいことなんかもあると思いますので、
はい、
何でも聞いていただいて、特に初めてのお母さんになる方とかですね、活用いただきたいというところです。
はい。この辺これちょっと私個人的な話になるんですけど、うちの妻が出産した時二の日にはいなかったんですが、主にその病院で今おっしゃっていただいたようなね、
はい、
相談だったりとか、
はいはい、
そういうことをパパママ教室みたいにやってた記憶があるんですけど、
これは各市町村でどの場所を使ったりしてっていうのは、さまざまあるかと思いますけれども、二戸の場合にはどこかの施設なんか広場、ホールとか使ったりしてですね、
うん、
広いところでこう何人かお母さんたちがこう集まって、それにこう保健師がその場所を借りて、担当の保健師がこういうふうなのをやったらいいですよっていうような指導をすると。いうような教室になってます。
なるほど。
はい。
あとちょっと最初にお話しいただいた、今後整備していくというお話でしたが、
はい、
その、妊娠中や産後の相談や休憩などで使える場所というのですけど、
はいはいはい、
これイメージとしたらどういう感じなんですか？その
場所がまだ具体的に決まってないんですけども、例えばどこかの部屋をですね、それ用に専門に確保しておいて、
はい、
ベッドがあったり、くつろげる一つの部屋として、
うんうん、
そこをお母さんたちにお貸しして、その日一日休んでもらうと、
はい、
相談なんかも受けながら休んでもらうというようなスタイルをこうイメージしてもらえればいいかと思いますけども、
はい、はい、そういうのもね、あると助かりますよね、きっとね。ぜひぜひこれできたらね、はい、ご利用いただければと思いますが、はい、
よろしくお願いします。
はい。そしてその後赤ちゃんが生まれた後になりますが、
はい、
どういう支援になるんでしょうか？
はい。最近の取り組みとしましては、2年目の取り組みになりますけれども、新生児のですね、病気を調べる血液検査になるんですけれども、拡大マススクリーニング検査というものがありまして、
はい、
まず血液検査で病気の有無を調べるというものになりますが、基本的にやられている検査なんですけれども、さらに検査範囲を広げて実施していただいた方に補助を行うというもので、基本の検査と拡大の検査分ということで、どちらも公費で今受けられるようになってますので、
はい、
ぜひ全ての新生児のお子さんにですね、受けていただきたいなというところです。
はい。より広い範囲での検査ができるということですね。
そうですね。
はい。これもぜひやった方がいいですよね。
そうですね。
はい。
そして、子どもの医療費の助成 こちらの方0歳児から、高校生までになってます、
うん、
赤ちゃんが病院にかかることは多いですので、0歳児から小学前までの部分で乳幼児医療費助成制度という部分と、小学校から高校生まで拡充してやっておりますけれども、子どもの医療費助成制度というふうなことでやらさせていただいております。
はい、
特にですね、昨年の8月からは利用者の所得にかかわらずですね、より子育ての負担軽減に、つながるようにというところで、取り組ませていただいております。
はい、まあ、子どもどうしてもね、病気にかかりやすいですし、
そうですね、
はい、活発なお子さんは怪我も多いですから、
はい
はい、これだけどね、所得かかわらず利用できるというのはありがたいですね。
あとはこの二戸の独自のプレゼントになるんですけれども、出生祝い失機給付というのをやっておりまして、4ヶ月の検診の時にですね、上合寺漆を使った拭き漆の漆器のセットを用意させていただいております。
はい、
で子どもの時からですね、生活の一部として漆器に触れていただいて、二戸の漆器というふうなものがどういうふうなものなんだというふうにこう思いながら育っていただければなというところでございます。
はい、これセットの内容はどんなものなんですか？
ですね、4点セットになってまして、ちょっと大きめのお皿と、
うん、
お椀と小鉢とスプーンみたいなもので4点セットになっております。
はい、あとは市内のですね、保育所だったり認定こども園いくつかあるかと思いますが、こちらについても教えていただけますか？
はい、保護者さんがまず日中お子さんを保育できないときに保育を行う保育所というものがあります。そして、就学前のお子さんを受け入れて教育と保育を提供する認定こども園という制度に今なっておりますの で、
はい、
でこの他に小規模保育施設というところでメルヘンハウス大清水さんというのがございます。またこのお子さん方のですね、急な発熱なんかで今日ちょっと保育所に連れて行けないというふうな場合に、市で運営している病児保育施設 iHOT というふうなものがございます。
はい、
こちらの保育施設、使っていただくと、保育料というふうなものございますけれども、これまでのですね、3歳以上は保育料無償化ですよというふうなことで、何年か前からですね、国の制度で、なっております。
はい、
でそれに加えまして、昨年から3歳未満の第2子以降のお子さんも無償になるようにですね、助成制度が岩手県の方で始まっておりまして、さらに施設の利用がしやすくなったのかなというところですので、ご活用いただきたいと思います。
いや、これ本当お子さんの多いご家庭こそ必要ですからね。
はい、そうですね、
うん、
はい、でその他に親御さんがですね、急な用事でリフレッシュなんかにもご利用いただけるんですけれども、一時保育授業というふうなのがございまして、普段保育施設使ってない方でも当たり前に使える授業になりますので。
あ、そうなんですか。
はい、冠婚葬祭だったりですね、ちょっとどこか出かけなきゃないというふうな時にも気軽に使っていただける制度ですので、なかなかこれ私たちは使えないんじゃないかしらというふうにこう思ってしまう方もいるみたいですけれども、
うんうん、
使うのは気軽に使っていただける制度ですので、ぜひ認定こども園さんとかですね、子育て支援センターの方に声かけていただいて、どのようなものかというのをちょっと聞いていただければなと思っております。
はい、あることすら知らない人もね、いらっしゃるかと思います。
そうだと思います。はい、
ね、はい、あとはですね、先ほどちょっとお話に出ました病児保育施設 iHOT、
はい、
急な、ね、熱が出た時に預けられるという話でしたが、はい、もう少し詳しく教えていただけますか？
はい、突発的な発熱などでですね、今日は保育所に行けないというふうな場合が出てくることもあると思います。
はい、
でそのような場合に保護者さんが仕事もちょっと休むのが難しいというようなこともあると思いますので、保育が困難な場合にお子さんを一時的にお預かりして子育てと仕事の両立を支援する施設ということで、病児保育施設 iHOT ということで30年にオープンさせていただいております。
はい、
こちら隣接する細川小児科クリニックさんございまして、そちらの方でこう受診していただきながら連携して保育に当たるというような流れになっておりますので、
なるほど、
活用いただければと。それから 病気がもう少しで回復するというような時期があるかと思うんですけれども、ちょっとまだ集団保育が困難だというふうな時には、うん、病後児保育というふうな制度になっているんですけれども、各認定子ども園さんとかですね、子育て支援センターの方で預かることが可能になってますので、はい、こちらの方もご利用いただければと思います。
あ、なるほどね。まあ、急な病気であったり、まあ、治りかけ、まあ、もちろんお子さんは親御さんと一緒にいたいでしょうけどね、はい、まあ、それが難しいときは対応していただけるということですね。
はい、そうなります。
はい、そして今もお話の中に出ましたが、子育て支援センター、はい、こちらはどういう施設ですか？
はい、お子さんがまだ小さいけれども少し広いホールで遊ばせたいとかですね、
うん、
雨の日の遊び場に困っているというふうな場合にぜひ使っていただきたいんですが、でここは保育士がですね常駐しておりますので、まあ、ちょっとした相談事とかお聞きしたいようなことがあった時にですね、そういうふうな時にもちょっとこう声かけていただけるような施設になってますので、使っていただきたいなと。そしてそこに来ることによってお母さんたちの情報交換の場にもなるかと思いますので、友達と集まってこうリフレッシュしたりするような場として使っていただきたいなというような施設になっております。
はい、旧石切どころ保育園ですかね。そうです、あそこはね、はい、
そうです、
はい、ここの子育て支援センターに集まったお母さんたちが今、はい、ママサークル作って二戸でもね
活動している方々いらっしゃいますので、
ね、はい、いらっしゃいますよね、
はい、そういうふうに集まる場として使っていただければなと思います。
はい、ただ未就学児童、はい、中学前のお子さんっていうことだったので、
はい、
小学校に上がった後も、はい、やはりまあ皆さん働いてらっしゃる方多いですから、
はいはい、
そういった子育て支援っていうのはどういうふうになっていくんでしょうか？
はい、まず小学校の終わった後ですね、親がまた帰ってくるまでちょっと時間があるというような部分が出てきますので、
はい、
そういうふうなところに対する支援ということになります。まあ、いわゆる放課後児童クラブというものですけれども、
うん、
保護者が仕事で帰宅するまでの間安全な場所を提供するということで各小学校に設置しているものです。
はい、
そして同じようにですね、民間の児童クラブというふうなのも始まっておりまして、
はい、
松の丸子ども園の方での児童クラブとですね、認定子ども園チャイルドスクールさんの方で児童クラブが開設しましたので、こちらの方も合わせてご活用いただければと思っております。
はい、なんか下の子がその子ども園に通ってると、
そうなりますね、
はい、お迎えの都合とかでこっちの方がいいっていうね話も聞いたりしますけど、はい、これ料金とかってどうなんですか？その普通の学校にあるいわゆる学童と民間のその子ども園さんがやってるのとか、若干その料金には差があるんですかね？
ですね、松の丸さんはほとんど市に近いような形でこれまでやってまして、
はい、
チャイルドスクールさんの方はさまざまなオプションをつけながらというふうな形で若干その部分では変わってくると思います。
なるほど、はい、まあ、ある意味サービスみたいなものは
変わってくる部分がありますね。
はい、わ、はい、かりました。まあ、その辺までは各施設というか子ども園さんの方にお問い合わせいただいてって感じですかね。はい、
そうなりますね。
はい、あとはですね、子どもに関する制度としてやはり子育てお金がかかりますので、児童手当などについて、改めて教えていただければと思いますが、
はい、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るということで、こちらの方まず対象としまして15歳までという中学校までですね、
うん、
手当の額としまして3歳未満で、一律1万5000円、3歳以上小学校までで1万円、これは、第3子以降が1万5000ちょっと変わる部分ございます。
はい、
で中学生の方は一律1万円で、所得制限のある世帯では一律5000円というふうなものがございます。
はい、所得制限というのはこれいっぱい稼いでる人はってこと
ですか？そうですね。
はい、なるほどなるほど。はいはい、まあ、でもね3人目以降多くなるっていうのも手厚いですよね。
それがやはり国の目指すところだと思いますので、
ね、はい、本当に子育て大変ですからね。
はいはい、そしてそれ以外に児童扶養手当というものもございまして、 お父さんお母さんの一方しか養育を受けられない児童ということで、期間としましては18歳までということですね。そして、特別児童扶養手当というものもございます。対象としましては精神や体に障害のある児童を養育している方、20歳までの期間ということになっております。
はい。
で現在国の方で掲げている子ども未来戦略というふうなのがあるんですけれども、
はい、
加速化プランというのがございますが、児童手当とかですね、児童扶養手当の拡充が盛り込まれているというものがございますので、
はい、
子育て世帯の方々のですね、支援がまずこれからさらに強化されるというところでございますので、まあ、こちらの方もちょっと注目いただいてよろしいかなと思っているものでございます。
あ、じゃあ今後さらに手厚い
プランが作られていくということ
なんですね。
はい、
あ、わかりました。ちょっと注目していきたいですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、その他他にですね、子どもに関わる、皆さんの活動などはありますでしょうか。
はい、それ以外の部分としまして、児童相談とか家庭相談、婦人相談というふうなものもございますので、いろいろな子どもさんや家庭の中の悩みについてですね、個別に相談を受けているというものがございます。
はい。
で、保育所とかですね、周辺の市町村とも連携して、社会的に弱い子どもさんたちを守れるように、さまざまな横の連携も情報の共有もございますので、そういうふうな活動をしているものです。
はい。
そして、子ども家庭課のですね、ホームページの方で子どもとかの相談をですね、書き込みいただけるようにしておりまして、
うん、
子どもからの相談窓口ということで設置しておりますので、まあ、こちらの方も使っていただいて何でもお知らせいただければなというところも始めております。
はい。まあ、子どもといっても、これ多分対象中学生以上ぐらいになるんだと思うんですけど、直接子どもが相談できるということですか。まあ、そうですね、
ホームページをこう見ることができるお子さんであれば、うん、使えるようになっておりますので。
はい、なるほど。
はい、
そんなこともやってるんですね。はい、わかりました。いろいろとね、子育てに関するお話伺ってきましたけれども、まあ、今もね、お話出てきましたけど、ますますこれからさらにこう手厚くなっていく予定なんですよね。
そうですね、はい、
異次元の少子化対策のこれも一端ということ
ですね。それを進めるためにさまざま国でも考えていただいているということで、二戸市もそれを活用しながら進めさせていただいているところです。
はい、もう私も今日初めて知ったことたくさんありますし、おそらく皆さんもまだご存知じゃない方もたくさんいらっしゃると思いますので、いろいろと本当にお気軽に、じゃあ子ども家庭課の方に相談していただければということですね。
はい、これまで以上に相談しやすい環境を作っていくというところで、こう代々の子育て支援課から子ども家庭科に移ってきた経緯がございますので、
はい、
お気軽に予定声かけていただければと思います。
はい、わかりました。ということで今日は二戸市の子育て支援事業について子ども家庭科の、木村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペア FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。